三四郎、著者、夏目漱石。一、うとうととして目が覚めると、女はいつの間にか隣のじいさんと話を始めている。このじいさんは確かに前の前の駅から乗った田舎者である。発車間際に頓狂な声を出して駆け込んできて、いきなり肌を脱いだと思ったら、背中にお灸の跡がいっぱいあったので、三四郎の記憶に残っている。じいさんが汗を拭いて、肌を入れて、女の隣に腰をかけたまでよく注意して見ていたくらいである。女とは京都からの相乗りである。乗った時から三四郎の目についた。第一、色が黒い。三四郎は九州から山陽線に移って、だんだん今日大阪へ近づいてくるうちに、女の色が次第に広くなるので、いつの間にか故郷を遠のくような哀れを感じていた。それでこの女が写室に入ってきたときは、なんとなく異性の味方を得た心持ちがした。この女の色は、実際、九州色であった。宮田のおみちさんと同じ色である。国を立つ間際までは、おみちさんはうるさい女であった。そばを離れるのが大いにありがたかった。けれども、こうして見ると、おみちさんのようなものも決して悪くはない。ただ、顔立ちから言うと、この女の方がよほど上等である。口に締まりがある。目がはっきりしている。額がおみちさんのようにだだっ広くない。なんとなくいい心持ちに出来上がっている。それで三四郎は五分に一度くらいは目を上げて女の方を見ていた。時々は女と自分の目が行き当たることもある。じいさんが女の隣に腰をかけたときなどは、最も注意して、できるだけ長い間、女の様子を見ていた。そのとき、女はにこりと笑って、さあ、おかけと言ってじいさんに席を譲っていた。それからしばらくして、三四郎は眠くなって寝てしまったのである。その寝ている間に女とじいさんは恋になって話を始めたものと見える。目を開けた三四郎は黙って二人の話を聞いていた。女はこんなことを言う。子供のおもちゃはやっぱり広島より京都の方が安くていいものがある。京都でちょっと用があって降りたついでに、たこ焼き師のそばでおもちゃを買ってきた。久しぶりで国へ帰って子供に会うのは嬉しい。しかし夫の仕送りが途切れて、仕方なしに親の里へ帰るのだから心配だ。夫は呉にいて長らく海軍の職をしていたが、戦争中は旅順の方に行っていた。戦争が済んでから一旦帰ってきた。まもなくあっちの方が金が儲かると言って、また大連へ出かけすぎに行った。はじめのうちは頼りもあり、月々のものもちゃんちゃんと送ってきたからよかったが、この半年ばかり前から手紙も金もまるで来なくなってしまった。不自由な太刀ではないから大丈夫だけれども、いつまでも遊んで食べているわけにはいかないので、安否のわかるまでは仕方がないから、里へ帰って待っているつもりだ。じいさんはたこ焼き師も知らず、おもちゃにも興味がないと見えて、はじめのうちはただはいはいと返事だけしていたが、旅順以後、急に籠城を催して、それは大いに気の毒だと言い出した。自分の子も戦争中兵隊に取られて、とうとうあっちで死んでしまった。一体戦争は何のためにするものだかわからない。 あとで景気でも良くなればだが、大事な子は殺される。書式は高くなる。こんな馬鹿げたものはない。世のいい自分に出稼ぎになるというものはなかった。みんな戦争のおかげだ。何しろ、信心が大切だ。生きて働いているに違いない。もう少し待っていれば、きっと帰ってくる。じいさんはこんなことを言って、しきりに女を慰めていた。やがて汽車が止まったら、ではお大事にと、女に挨拶をして元気をくれていった。じいさんに続いて降りた者が四人ほどあったが、入れ替わって乗ったのはたった一人しかない。元から混み合った客車でもなかったのが、急に寂しくなった。日の暮れたせいかもしれない。駅夫が屋根をどしどし踏んで、上から火のついたランプを差し込んでいく。三四郎は思い出したように前のステーションで買った弁当を食い出した。車が動き出して2分も経ったろうと思う頃、例の女はスーッと立って三四郎の横を通り越して車室の外へ出て行った。この時女の帯の色が初めて三四郎の目に入った。三四郎は愛の縫い出しの頭を加えたまま女の後ろ姿を見送っていた。便所に行ったんだなと思いながらしきりに食っている。女はやがて帰ってきた。今度は正面が見えた。三四郎の弁当はもうしまいがけである。下を向いて一生懸命に箸を突っ込んで二口三口頬張った。が、女はどうもまだ元の設計変えられないらしい。もしやと思って、ひょいと目を上げてみると、やっぱり正面に立っていた。しかし三四郎が目を上げると同時に女は動き出した。ただ三四郎の横を通って、自分の座へ帰るべきところを、すぐと前へ来て、体を横へ向けて窓から首を出して、静かに外を眺め出した。風が強く当たって、瓶がふわふわするところが、三四郎の目に入った。この時三四郎は空になった弁当の檻を力いっぱいに窓から放り出した。女の窓と三四郎の窓は一軒大きな隣であった。風に逆らって投げた檻の蓋が白く舞い戻ったように見えた時、三四郎は飛んだことをしたかと気がついて、ふと女の顔を見た。顔はあいにく列車の外に出ていた。けれども女は静かに首を引っ込めてサラサのハンカチで額のところを丁寧に拭き始めた。三四郎はともかくも謝る方が安全だと考えた。ごめんなさい、と言った。女はいいえ、と答えた。まだ顔を拭いている。三四郎は仕方なしに黙ってしまった。女も黙ってしまった。そうしてまた首を窓から出した。三四人の乗客は暗いランプの下で、みんな寝ぼけた顔をしている。口を聞いているものは誰もない。汽車だけが凄まじい音を立てていく。三四郎は目を眠った。しばらくすると、名古屋もうじきでしょうか、という女の声がした。見ると、いつの間にか向き直って、お呼び腰になって、顔を三四郎のそばまで持ってきている。三四郎は驚いた。そうですね、と言ったが、初めて東京へ行くんだから、一向要領を得ない。この分では遅れますでしょうか。遅れるでしょう。あんたも名古屋をおりで。はあ、おります。この汽車は名古屋止まりであった。会話はすこぶる平凡であった。ただ女が三四郎の筋向こうに腰をかけたばかりである。 それでしばらくの間はまた汽車の音だけになってしまう。次の駅で汽車が止まったとき、女はようやく三四郎に名古屋へ着いたら、迷惑でも宿屋へ案内してくれと言い出した。一人では気味が悪いからと言って、しきりに頼む。三四郎ももっともだと思った。けれども、そう心よく引き受ける気にもならなかった。何しろ知らない女なんだから、すこぶる躊躇したにはしたが、断然断る勇気も出なかったので、まあいい加減な生返事をしていた。そのうち汽車は名古屋へ着いた。大きな氷は新橋まで預けてあるから心配はない。三四郎は手頃なズックのカバンと傘だけ持って改札場を出た。頭には高等学校の夏帽をかぶっている。しかし卒業した印に気象だけはもぎ取ってしまった。昼間見るとそこだけ色が新しい。後ろから女がついてくる。三四郎はこの帽子に対して少々決まりが悪かった。けれどもついてくるのだから仕方がない。女の方ではこの帽子を無論ただの汚い帽子と思っている。